主イエスキリストの皆を褒めたたえます。皆さんこんにちは。それでは2015年6月28日主の十字架クリスチャンセンター神の章への朝教会の主立第二礼拝を始めてまいります。まずはじめに総額のうちに静まって主を待ち望んでまいりましょう。お祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、今日もこうしてあなたに礼拝を捧げることのできる恵みに感謝いたします。あなたが私たち一人一人を名をもって呼び出してくださり、共に礼拝できることを感謝いたします。どうぞ私たちが今ここで礼と誠をもってあなたに礼拝を捧げることができるように、あなたご自身がこの礼拝の主権をもって導いてください。またそして深い御臨在と祝福をもってこの礼拝を導いてください。オンラインで共に礼拝されておられる方々のうちにも、この場所と変わらない深い御臨在を表してくださいますように。まずそして遅れております兄弟や姉妹がおりましたら、その方々の足を少しでも早めてくださり、共に礼拝できることのできるようにあなたがお導きください。今からの時をあなたにお委ねします。私たちはあなたに期待します。どうぞあなたがご自由に導いてください。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは私たちを歓迎してくださっている主に感謝して礼拝を始めたいと思います。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりたいと思います。お願いします。
おはようございます。賛美をもって主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。
さえ私はあなた方一人一人に豊かな霊の注ぎかけを、この聖霊の油注ぎを豊かに与えていこうと示されます。その喜びの油を、この聖霊から聖霊の注ぎかけを豊かに受けていきなさいと示されます。あなた方が感謝と賛美をもって主を礼拝し、真実に神を崇めていくときに、神の霊が豊かに注がれてくることを覚えなさいと示されます。その中で与えられる神の恵みの中に、あなた方はとどまっていなさいと示されます。
いろんなことがあなたの人生の中に許されてきました。しかし私は何一つさ、こう良き御業をすでにあなたの人生の中に始めていることを覚えなさいと称されます。あなたは悪いことではなく、守護神を見上げ、もう一度一つ一つ丁寧に感謝し、主が何をしてくださったかをもう一度思い起こしていきなさいと称されます。
この神の与えられる祝福を奪われないように注意しなさいと示されます。この終わりの時代には、このさまざまなことが許され、またさまざまなことがあなた方の目の前にこの繰り広げられていることを覚えなさいと示されます。あなた方はそれらのものを見て一喜一憂するのではなく、神を見て歩みなさいと示されます。あなた方は導くのは私自身であることを覚えなさい。私の言葉に目を留め、私の言葉とともに歩みなさいと示されます。神の言葉とともに歩む者たちを通して、神の勝利は力強くさらに表されていくと主張されます。
それではさらに一生賛美してまいりましょう。愛する天の父様、賛美の恵みの時を心からありがとうございます。あなたがこの場所に共におられることを感謝いたします。続きます、礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中でそれぞれでお祈りする時間をお持ちしたいと思います。7月に使されますパトモスチーム、また白馬キャンプ、8月に使われされますカンボジアチームに長崎教会から御心の方が参加することができるようにお祈りいただけると幸いです。それぞれでお祈りください。 これらの祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りしたいと思います。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前のスクリーンの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それでは主の御体と父よに預かる聖餐式の時をお持ちいたします。聖餐式をイザヤ牧師に取り付いていただきます。
おはようございます。オンラインで皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。主イエスキリストの皆をお褒めたたえます。主の御体と父に預かる聖餐式の時を持ちますけれども、聖餐式とはですね、パンとブドウ酒をいただくですが、このパンとブドウ酒というのはイエスキリストが私の罪の身代わりになって死んでくださった時、十字架で裂かれた体で、ブドウ酒はその時流された血潮を意味しています。で、私たちの教会ではイエスキリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしておりますので、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、この後後に洗礼を受けたいと望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていただきたいと思います。またオンラインを見ていらっしゃる方で聖餐のご用意のある方はですね、お祈りをしますので共に聖餐をお預かりください。また聖餐のご用意のない方はですね、これからぜひ聖餐を用意されて一緒に聖餐に預かって教会の恵みの中に入られることを心からお勧めします。ぜひオンラインの会になってですね、教会の祝福に預かってあげたいと思います。それではまず最初に聖餐のためにお祈りいたします。天のお父様、このパンとブドウ酒を今あなたが十字架で裂かれたイエス様の体、流された血をとしてくださり、それを受け取る信仰を私のうちに与えてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みを受けることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たちに与えてください。オンラインで礼拝されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを受け取る信仰を私のそのオンラインをされている方々に与え、十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時をお持ちしたいと思います。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちになっていただきたいと思います。 神の言葉である聖書の言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているときイエスはパンを取り祝福した後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げた後こう言って彼らに話題になった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。イエス様の十字架を心から感謝いたします。十字架によって私の罪が許され義とされ神のことされているこの恵みをありがとうございます。この週もその主の恵みにとどまりながらあなたの御声に従ってあなたの御足の後を歩き主が用意されている主の御業を恐るべき技を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。イエス様、聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは聖餐の恵みに預かりましたあとは私たちからの捧げ物を捧げてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天の父なる神様、この献金の時を感謝いたします。あなたが私たち一人一人の生活をその経済においてもその健康においてもあらゆる面であなたが祝福してくださっていることを感謝いたします。今この祝福の中から一部でありますがこうしてお返しいたしました。どうぞ神様、あなたが今献金を捧げた者たちに その30倍、60倍、そして100倍の祝福を与え、さらにあなたに捧げていく恵みに預かることのできるようにお導きください。まあ、そしてここに捧げられた献金をあなたがご自由に用いてくださり、救いの働きのために、またリバイバルのためにあなたが用いてください。この時を感謝し、またこの献金をあなたにお委ねいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は FF です。よろしくお願いします。
おはようございます。おはようです。月に一度、信用医師ドクターを迎えて復活する FF です。お二人から何かありますか？感謝です。昨日初めて合わせた曲なんですけれども、思いのほか仕上がりましたので特別賛美させていただきます。ノアの祈り。
素晴らしい特別賛美を感謝いたします。本日17時より7月度の特別賛美選考会もありますので、ぜひお越しいただければと思います。 FF にも頑張っていただきたいと思います。ですね、それでは本日の聖書箇所の拝読をさせていただきたいというふうに思います。本日の聖書箇所は使徒の働き12章1節から17節、使徒の働き12章1節から17節です。新約聖書の第3版をお持ちの方は新約聖書251ページ252ページになります。それでは司会者の方で拝読させていただきます。使徒の働き12章1節から17節。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にアペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいと言うので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一、第二の栄章を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。その時、ペテロは我に返って言った。今、確かに分かった。主は御使いを遣わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らは、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行った。本日はこの箇所より賛美の後に伊沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はとても嬉しいニュースがあります。というのはですね、今日信吉先生が、ドクターが昨日から五島から来られて、チャペルコンサートとそれから礼拝に来ておられますけど、正式に神の家族に入会するということになりましたので、これから証しをしていただいて祝福の祈りをしたいと思います。まあ、新しい神の家族が加わりますので、先週はですね、ヒデさんが、前から家族でしたけど来ることができて、今日は信吉読者が新しい家族に加わりますので、本当にまず神様に感謝したいと。これで FF もですね、ますます ますますユニークに力強くなってくから。じゃあ、信吉先生、先生は信吉正春でいいんですよね。はい、ね、信吉正春、先生ですよ、ドクターですけれども、まず最初にお明かしをいただいて、それから祝福のお祈りをしたいというふうに思います。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
ありがとうございます。実は昨日伊沢先生からメールをいただきまして、まあ、入会をしないかというお話をいただきました。僕自身は各地を転々としていましたので、なかなか受け入れてくださる教会もなかったんですね。僕はもともとホーリネス教会で信仰を育てていただいたんですが、それから栃木の教会に行って、ある教会ではそのホーリネス の教義を受け入れられないというふうに言われて、出たことがあります。ただその時もメールで僕先生にこういうことでというふうにメールをお出ししましたら、僕先生もいや、あなたはイエス様と話をしてそれを決められたので、それは受け入れますというふうにおっしゃってくださいました。でホーリネスの教会に行ったんですが、残念ながら牧師先生と役員の方たちが本当に罵りをするようなちょっと状態の教会だったんですね。残念ながらちょっとサタンが入ったんでしょう。ほんでそこも出ました。で最後に栃木に大きな教会に行きました。手作りの教会なんですが、土日の礼拝トータルで500人、来る教会でした。で、そこはですね、イスラエルに重荷を持っている教会だったんですね。で僕も、ずっと前からその飯を受けていて、アフリカに行くっていう飯を受けました。ところがその教会はイスラエルへの重荷を持っている教会なんですが、アフリカへのミッションの重荷は持っていない教会でしたので、必ずしも受け入れられませんでした。その教会でアフリカに行くということは。で去りました。去りましたというのは、あなたの私の示す地に行きなさいという御言葉をいただいたので、それの準備をするために教会、長崎に来ました。で長崎でも最初はある教会に行ったんですが、僕の賛美がちょっと受け入れられませんでしたので、ちょっと調和を乱すんです。すみません。いや、その頃まだよく分からなくてですね、今もちょっと山口兄弟からの調和を満たさないと厳しいお達しをいただいてましてですね。いや、僕自身はですね、いわゆるそのオベイ、神に従うという今訓練を受けているというふうに思ってますんで、山口兄弟の言葉はですね、神からあなたはその従いなさいというその訓練を受けているんだということで感謝しながら受けております。時々ちょっと僕も肉の思いが向かってくるようになって、いやいや、それは山口兄弟もね、昨日言ってたんですよ。ちょっと山口兄弟昨日ちょっと向かってね、肉の上に出た瞬間があったんですけどね、その後おっしゃったの、いや1分経った後には大丈夫ですって言われて、で1分経った後には主の思いを受けられましたから、僕もそれに習いたいと思います。よろしくお願いします。で僕自身は実は1年間しかここに入れません。長崎に入れませんし、五島に行くというのも本当に1年しか入れません、今のところ。なので教会、定まった教会に行くことはできないだろうな。で今までもそういうふうに あまり教会に受け入れていただいたという経験がなかったので、礼拝を守らさせていただいたら感謝だなというふうに思っていました。けれども本当にこちらに来て世界宣教のミッションを持っておられることで、アフリカのミッションも本当に理解していただいたこと感謝でした。なので僕はある導きを感じています。だから長崎の教会に来て一番最初に行った教会では受け入れられなかった。僕賛美と今証が僕の主から与えられている働きだというふうに僕は今思っています。なのでその賛美が受け入れられない、分からなかったんですけど、なぜかというけど、ちょっと複数の教会に行ってみようと思っていたので次にこの教会に行きました。そうすると僕の賛美も受け入れていただけました。で僕のアフリカのミッションも本当に応援してくださるというふうにおっしゃってくださっています。なので今まで土地の教会ではもうアフリカのミッションはもうサポートしない、それはその信義が個人的にやることだから教会ではサポートしないというふうに言われました。で転々としてきたんですが、最後にこちらの教会に来てアフリカもサポートしてくださる、で僕の賛美も受け入れてくださる、で僕の証も本当に感謝のことに受け入れてくださっています。だからまだ本当にこれからどうなるかわからないんです。まだ後藤も1年だけですから、今のままではだからどうなるかわからないんですが、昨日伊勢先生から入会の お話をいただいて、僕としては本当に教会に所属するというのは感謝なのでお受けさせていただきました。よろしくお願いします。
その人が出てきて、で信吉先生、私は分からないでこんなになっちゃうんですけどいやこっちに返してください。右手を置きたいので、はい、じゃあ牧師の人が出てきてちょっとどうかに手を置いてください。で皆さんもこちらに手を向けてあって、確か言われたように確かに1年だけかもしれませんけども、たとえ1年であっても一つの教会の体の一部として本当に一緒に祈り一緒に育まれることがとても大事です。1年一緒にいたから生涯を縛ろうというんじゃなくて、本当に一緒に神様を礼拝して、その後アフリカに行かれるときに我々を通していけたらそれは素晴らしいし、別のグループで行かれたらそれでも素晴らしい。とにかく神様の計画の中を生きてほしいと思いますので、そしてこの1年間は一緒にすることにすごい導きを感じますので、まず1年間一緒に神様を礼拝して、そのお客さんじゃなくて本当に神の家族として一緒に礼拝したいと思っています。でその後にね、また神の導きがあると思いますので、神様からのプレゼントだというふうに私も思っていますので、一緒に今からお祈りしますので皆さんもお祈りしてください。天のお父様、信吉正春先生をドクターをあなたが神の使命の浅井教会に導いてくださったことをありがとうございます。あなたの生まれ故郷地の家を出て私が示していきなさいとはっきり言葉を持ってあなたが使わせてくださるその過程の中で、この長崎に、そして今後藤に行かれています。この時をイエス様、私たちの御体の教会と共に過ごしながら、御体の一部としてこれから信吉先生を通して私たちがたくさん神様の愛と恵みと真実を知り、またこの御体の教会を通して信吉先生が神様の大きさを深さを広さを高さをさらに深く知ることができ、イエス様、ホイネスで植えられたその信仰がさらに豊かに開花して、神様の持っていらっしゃるアフリカへの使命と召し、その世界宣教の使命と召しが具体的に成就し、この Y の時代にあふれるほどの実をつけるための働きとなるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。賛美の働きも証の働きもそれ以外にもまだまだ隠されている働きがあると思います。それが開かれてこの Y の時代に力強く持ち上げていくために、アフリカの地で豊かに実をつけていくために、神様、この1年間を主が特別に祝福して、この御体の中で神様の栄光を表していってください。あなたが信吉先生を私たちの神の教会に、神の使命の浅井教会の家族として導いてくださったことをありがとうございます。また同時に共に戦士でもあります。どうぞ戦士として立て上げ、家族として互いに癒し受け合いながら 神様の愛の中で育まれ、御言葉によって成長することができるように導いていってください。神様、心からありがとうございます。感謝いたします。真の頭であるイエス・キリストご自身が導いてくださいましたから、立て上げてくださり、必ず使わせてくださる日が来ることをありがとうございます。イエス・キリストによって述べる先生を祝福いたします。神の使命の朝焼きの神の家族としてイエス様によって祝福いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。よろしくお願いします。はい、なんか嬉しいですね、FF 復活です、ね、あとアフリカへの使命を持っていらっしゃって、ちょっと今アフリカに人がいっぱい来てたんですけど、みんなほとんど母国に帰られてですね、だからちょっと最近あんまりおられませんけど、また再びねアフリカの人が来られることを本当に楽しみにしたいと思います。あとは山口さんの訓練の話をされましたけど、まあお互いにいろんな訓練が出てますけど、いいですよね、ああいうことをね隠さずにね、にこやかに話して、みんなもそれを笑いながら受け入れ合って山口さんも苦笑いしながら受け取り合えるっていうのは、これは教会ですよね、世の中じゃないですよ、ね、だから本当にあの御蔵教会、建前で付き合うんじゃなくて本当のところで許し合いながら受け取り合いながら、神様に、ね、近づいていきたいというふうに心から思います。本当に感謝します。それでは聖書からですね学んでいきたいと思いますが、今日は使徒の12章、何度も話したところなんで、もうよく皆さんご存知だとは思うんですけど、はっきりですねちょっと時が変わってきましたので、今日ちょうど東京アンテオキアが使徒行伝の2章だったんですね。で、まあパウロ秋元牧師は5月の20日の日に、セントルイスでリバイバルが始まりましたということを、まあ、白人の女性が言われて、それを帰ってきてからはっきり確信されて、でそして実は今日6月28日というのはですね、秋元牧師の67歳の誕生日です。まあ、非常にプライベートなことではあります。ただ偶然だとは思えないんですよね。でその日がアンテオキ教会が使徒行伝2章というのは偶然とは思えない。でちょうどペンテコスのところなんですね。だからなんか特別な神様の導きが始まってきていると、まあ、私は個人的に思っております。その中でもう一度その本当に奇跡や神の栄光を見ていくときに鍵となるのは、まあ、使徒行伝12章に書かれている特に5節ですね、こうしてペテロは牢に閉じ込められていた、教会は彼のために神に熱心に乗り続けていたと。教会が祈るときに奇跡が起こり、教会が祈るときに神の手が動くということをね、もう一度はっきり確認しておきたいというふうに思います。今日はそこから学びたいと思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。ありがとうございます。あ、オーケストラは出てこないんですか。楽器できる方はですね、遠慮なくどんどん皆さん加わってほしいというふうに思います。それでは、ですね、詩編の53編、ね、から賛美していきたいと思います。私のない方は立ちください。立つのは厳しい方は座ったので結構ですけども、心から神様に、ね、礼拝してあげたいと思います。じゃあお願いします。
Because
主に向け、あなたの目をしっかりと主に向けなさいと主はおっしゃいます。他のことに心を向け、他のことを考えながら礼拝していても私の恵みは届きません。 あなたの心をしっかりと私に向け、私に心を定めなさい。あなたの心が私に向き、あなたの思いが私に向くとき、私はあなたを聖霊で満たし、神の霊と恵みであなたを満たしていこうと主は仰されます。敵である悪魔はあなたの心を奪いに来ます。惑わされてはいけません。人々ではなく、状況でもなく、思い患いでもなく、しっかりと私に目を上げ、私を礼拝しなさいと主は仰されます。
確かに御からの教会とともに神の働きはあり、神の使命があると主は言われます。それ例外なく一人一人の使命がこの教会を通して開かれてくることを覚えなさい。一人一人使命は違います。しかしこの御からの教会とともにこのあなたの使命は開かれてくると主は言われます。
礼拝の中で私の霊が深く強くなるとき、同時に悪霊の力も現れてきます。悪霊ははっきりと現れ始めます。これから悪霊出しが始まってきますが、あなた方を恐れることなく立ち向かっていきなさい。あなたを縛り続けてきたこの霊的な問題からの解放を与えていこう。そのあなたの人生を全く新しくしていきます。どんなにしても抜け出せなかった悲しみ、どんなにしても抜け出せなかった縛り、束縛、それらの力を私は打ち砕き、あなたを解放していこうと主は仰られます。
私はあなたを家族の一人としてここで養い、立て上げ、そして清めていきます。このあなたを、このあなたは解放されていくと主は言われます。
教会を通して深い癒しとともに取り扱いも始まります。神の家族の中で非常に深い愛を受けると同時に訓練も始まります。あなた方はそれを感謝を持って受け取りなさい。私はやがてあなたを、あなたの人生に対する計画を開き、使命を持って使わせていこうと主を教えます。それはあなたにとって喜びとなり祝福となると主は仰られます。それでは最後に31番を賛美したいと思います。
これからリバイバルが始まる、新しい
聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。三密体の誠の神様が今日も豊かにご臨在を表し、一人一人に触れ語り、見合わせに成し取られることをありがとうございます。また今日この礼拝に伝えたお一人一人を感謝いたします。 また、オンラインで共にいらっしゃっている方々、ダウンロードしていらっしゃっている方々を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美ありがとうございます。また延吉ドクターをありがとうございます。あなたが神の家族を加えてくださったことを心からありがとうございます。また主様、あなたはすでに牧会しておられる主様、40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご使者御言葉を通して私たちの信仰を育み養ってくださって、今日必要な慰めや励ましを与え、主になる希望を与えてくださって、御言葉を通して私の信仰を育み、この年あなたが用意されている恐るべきものを共に見ていくことができるように、主の愛の恵みを共に受けていくことができるように、力強い御言葉を持って導いてください。語る者も減り下ります。主を語ってください。信じて主に期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目の未来と主に期待しながら言葉に聞いていきたいと思います。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。イエス様の皆をおめでたいます。今日は使徒行伝の12章からなんですけれども、三越新聞にですね、後ろの方ですね、これ11面ですけれども、イスラエル日記ということで、美香子さん、ね、結婚された美香子さんが毎週書いてるんですが、もうご存知だと思いますけども、この中に今回は何を書かれているかというとですね、5000人の給食の、2匹の魚と5つのパンと2匹の魚の教会となって、いわゆる5000人の給食の教会と言われている、ところなんですけども、確かタプハだったかな、言われているところですけども、地方の教会が、何者かによって放火されてですね、伝承いたしました。でもすでにね、2週間ぐらい前のことだと思うので、知ってる方は知ってると思いますけれども、まあ、おそらく、まあ、イスラム教徒かテロかだと思いますけれども、行ったことのある方はね、すごく素敵な教会だったんですけれども、まあ、総害が開けられたんですね。で、外来ですけれども、そういうことが起こっております。で、明らかにちょっと時代が大きく変わってきたなということですね。まあ、パンと魚の奇跡の教会ということなんですけどね、美香子さんはね、ガイドしてますので、ね、でもこれまたこの最後にね、すごくいい形で締めくっておりますね。このニュースは、このね、焼かれたという、全焼したみたいですけども、イスラエルにいるガイドにとっては目を疑うようなニュースで、いろいろなガイド仲間から連絡があり、この話で、ね、5つのパンと2匹の魚がの教会がもう、ね、焼かれちゃったということですね。持ちきりでした。ガイラヤ湖畔のきれいな教会として、みんなとても大好きな場所だったので、長くガイドをしている方々にとっては、思い出も多く、ニュースの話題から、この2匹の魚と、うつのパンの奇跡の教会にあった、いろいろな思い出話をしてくれました。で、今回は、とても残念なニュースでしたが、また奇跡が起こった場所に、新たな奇跡が始まり、再建してもらいたいものですと。ね、焼かれましたけども、再び神様の素晴らしい奇跡が起こることを、まあ、期待したいというふうに、思います。きっとね、神様してくださると思います。で、先に嫌な話をしましたが、嬉しいニュースもあるんですね。今日の、まあ、メッセージもかかってくるんですけども、今 CS の奉仕の方に行かれましたけども、山本節子牧師ですね。お父様は大正13年生まれの91歳。先週何の日だったか知ったらしいでしょうかね。ファーダーズデーだったんですね。ね、私父ですけどね、俺は父の日だったんですけれども、あのファーダーズデーだったんですけど、その父の日に91歳の大正13年生まれの父さんがイエス様を信じました。主に感謝したいと思いますね。で、ゼロ戦の整備をしておられて、特攻隊の人たちを送った。だから、本当にそういう人たちを送ってたので、ちょっと特別な思いがあって、すごくキリスト教には、まあ、固くなというか心を閉ざしてたんですけど、本当についにイエス様を信じることができまして、本当に良かったなと思います。で、実はその2週間くらい前に、佐世保教会の山田牧師、ね、のお父さん、大正14年生まれの89歳、誕生日が来たら90歳、私の父としてなんですけども、のお父さんがですね、やはりこの方は波佐見町といって、まあどっちかというと田舎の方のご長男で、兄弟に牧師がいたり、山田牧師が牧師のことは全然反対しないで喜んでくださるんですけど、自分はその長男だからお墓を守らなきゃいけないから、自分には言わないでくれ、自分はダメだって、もはっきりも明確に断っておられた方なんですね。で、これは地方伝道してよくぶつかるんですけども、ところが 1分ぐらい前ですね、この山田牧師のお父様もはっきりとイエス様を信じられたんですね。主に感謝をしたいというふうに思いますね。で、私は7歳に聞いて87年、88年だから27年であってますよね。今2015年だから27年なんですけども、確かにその地方の方に来た時に、そのご長男の方がものすごく心は開いてるけど、その問題でなかなか決心できないという方をたくさん見てまいりました。でしかももう90歳になる方、大正生まれの方が続けてこう2人救われてきたのは、小さな、まあ、印かもしれないけど、私はすごく大きなことだと思っています。手ほどの雲を見て雨が降ると言ったようにね、この後すごい神様のそういう世代に対しても救いが起こってくるだろうというのね、楽しみにしたいというふうに思っています。で皆さんね、どうぞちょっと今までとは時代が変わってきたぞっていうねことを覚えてください。祈ってた方々に神の手が動き始めてるなってことをすごく強く感じてるんですね。で今まで固くなだった、あるいはこう神様に対してはねいい人でも、神様に対してはキリストに対しては固くなだった人の心がこう開き始めてきている。でそれが起こり始めてきていますので、どうぞ皆さんね期待してほしいというふうに思います。さてそれで、それからあとですね、先週大分に行ったんですけど、大分でもねいろんな人が集まり始めてきてますし、いろんなところで人が動き始めてきているので、神様はちょっと今までない聖霊の動きを感じるので、どこかでブレイクすると思いますので、主にね期待してほしいと思います。さてそれでは聖書のね戻っていきたいと思います。今日は使徒の12章1節から見ていただきたいと思いますね。聖書を開いておくか、あるいはこちらをご覧になっていただきたいと思いますけれども、1節からね、その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと。ヨハネの兄弟ヤコブというのは12弟子の中で一番年配だったと思われます。年長者のヤコブを剣で捕まえて殺しました。そしたらそれがユダヤ人の気に入ったのを見て、ユダヤ人たちヤコブを殺したことを喜んだわけですね。そしたら、ヘロデというのは王様です。今で言えば政治家とちょっと出ますけどね、王様だから、その民衆が気に入って人気を得たいので、それを見て次には今度は十二弟子のリーダーのペテロを捕らえにかかったと。それは種足マンの祝いの時期だったと。ヤコブを殺したらみんなユダヤ人が気に入ってくれたので、今度はペテロをリーダーを捕まえてやろうとなったわけですね。そしていつ殺すかというと、4節、ヘロデは王様はペテロを捕まえて牢屋に入れて4人1組の兵士4組に引き渡し監視させた。厳重に番を刺したということです。4人1組にして厳重に番を刺したと、ね、でそして水越の祭りの後に、水越の祭りというのはユダヤ人で一番大きなお祭り、長崎でいつもより訓示みたいなものです。もう一番大きな一大イベント、今でも世界中からこの水越の祭りの時集まってきます。それほど大事な祭り、その祭りの時はまずいから、祭りが終わった直後にそのペトロを殺そうと思ったわけです ね、まあ、水越の祭りの後に民の前に傷つやす考えであったからと、でいよいよ殺そうと思ったと。でね、ご説、その時にこうしてペトロは牢に閉じ込められていたんですね。で今は、牢に閉じ込められている人はもしかしたらいるかもしれませんが、皆さんは今そういう特別な牢に閉じ込められていたり、自分とか家族はしてないとは思うんですね。ただ牢に閉じ込められてなくても、今の時代はこの前も言いましたけれども、見える牢には閉じ込められてないけど、例えば家からもう出れなくなっている子供たち、あるいは大人もいる。別に誰が束縛したわけでもないのに家から出れなくなってしまっていたり、あるいは心を縛られていて、もうなんかこう自分自身の中で縛られてしまっている人はいくらでもいると思うんですね。先週も話しましたけども、今は心療内科が一番流行る時代で、しかも自分の住んでる地域ではなくて、自分の住んでない地域に行って心療内科が変わる。どうしたかというと、自分の住んでる地域だと分かってしまうとまずいからってことね。そういう方がたくさんおる時代です。だから、ある意味ですごく縛られている人は多いと思うんです。目に見えない、あるいは悪霊に、あるいは言葉に、人々の眼差しにね。で、ペテロはそういう意味じゃなくて、本当に閉じ込められていたんですけども、もしそういう人がこの中にいたり、家族にいるなら知ってほしいんですね。ペテロはこの後解放されるんです、教会の祈りによって。教会に祈る時、あなたがそうであっても、あなたの家族や友人がそういう状況になっても、神はその人をその縛られた状況から解放して本当に救い出すことができる方なんですよね。でこの時ね、ペテロが閉じ込められていました。でペテロ自身はもう、殉教解放したんですよね。ところが教会は彼のために神に熱心に祈りつけた。今日のキーワードです。教会はこれ個人と書いてある、教会と書いてあるんです。だからこの集まっていた人たちが教会に集まって、教会として誰か個人じゃなくて教会として彼のために、ペテロのために神様に熱心に祈り続けていたと。 だから神様どうかペテロを助けてくださいと真剣に祈ったことが分かります、ね、そしたらですね、教会に祈ってたら6節ところが、実際どうだったかというと、ヘロデは彼を引き出そうとしていた日の前夜、だからいよいよ明日殺そうということですね、最後の夜、明日殺すとっていうその最後のその日の夜、前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間に寝ており、戸口な万兵たちが労官していた。どういうことだったら、2本の鎖につながれて2人ここにいて、入り口にも2人いたってことだから、もう厳重に監視されたってことなんですね。でしかも面白いのはこれ前夜でしょ。前夜ってことはね、ギリギリまで助けはなかったってことなんです。でどうもあんまりこういう告白したくないんですけど、告白するとそうなっちゃうから、神様はギリギリがお好きなような気もします。でもあんまりするとそうなっちゃうから、そんなことないですよね。でもここは少なくともそうだった。前夜だから、もっといくらでも最初に救うことができなかったんだけど、そうでしょ。でもこの時はいよいよもう明日になったら引き出して殺すという、その最後の夜のところで天使がやってくるんですよ。面白いですね。で皆さんね、簡単に諦めないでください。いやもう前夜通り過ぎたと思っても諦めないでください。なぜか、時間を作ったのは神だから。我々この今3次元にいて時間に縛られてるけど、神は時間さえも想像したから時間に縛られないんです。私たちはね、タイムマシンで過去に戻って将来に行くって夢がありますけど、でも現実今は無理です。でも神様は時間を作ったから、過去も未来もすぐ収めておられるんですね。だから今ここから私たちが神になれば、過去や未来に対しても神は手を伸ばせるっていう、神様ですよ、私たちじゃなくてね。だからね、諦めないでほしいんですよね、簡単にね。でこの時教会は祈ってた。そしたらその前夜ギリギリの時に、このこんだけ厳重な監視がいたのに、でおそらくペテロは寝てたって書いてあるから、もう殉教を受け取って、明日なったら死ぬなってことを嫌がってなくて受け取ってたんです。もう殉教するぞってこと、そしてもう自分は死んでもいいって、その否定的な意味じゃなくて肯定的に、あ、もうイエス様のために喜んで死のうって受け取ったと思うんですよね。ということは本人もその悪い意味じゃなくて別に死んでもいいと思って受け取ってた。ところが教会は諦めなかった。もう本人は明日になったら死んでもいいと思ってもう休んでた。ただ神様はね、教会のとおり神様はね、手を伸ばした。もしあなたの家族でね、もう私はダメだって諦めていたり、もう一生こういう状況だと思っていたり、もういいのよって言ってたとしても、そんな言葉に翻弄されないで教会に来て一緒に祈りましょう。来れない人はスカイプで祈ります。明日から総天気とスカイプでやろうってことになってるんです。どうしようか、伸び吉先生がですね、後藤で一緒に祈りたいって言うんですよね。だからですね、皆さん、後藤の人も祈るんですか、長崎の人も、遠いなんて言わないでスカイプがありますから祈りましょう。教会で祈るとね、神の手が動くんです。教会は諦めなかったんです。ですか、もちろんヤコブはその前に殉教してます。でもペテロは助かりました。わかりません、天国に行っていきましょう。だからいろんな人に見心があるからね、殉教することにヤコブは見心があった。でもペトロは助かることだったんですね。でそのために神様はペトロに祈りを起こしたわけですね、教会に。だペトロはもう生きようと思ってなかったみたいですけど、助かっちゃうんですよ。あなたの家族でね、もう諦めていたり投げになってる人いませんか、友人で。あなたが教会に来て一緒に祈るとね、神の手がその人に伸びる。これを山本牧師のお父さんはですね、俺はいいってキリストだってこうね、他のことはすごく優しくて、キリストだったらキッってこうね、ご本人聞いてください。ね、夜明かしてもらおうと思ってますけど、キッって聞いてください、ね、初めはですね、ところがね、今回はついにね、こうする方法ですけど、こうしてイエス様を信じたみたいです ね、これはね、やっぱり祈りですよね。でこの時も教会に乗ってたので、6節7節国家祈願すると突然なんです。使徒行伝のキーワードはすると突然なんです。でこれからね、この時代ね、すると突然が起こります。あなたの人生に、あなたの愛する人の人生に、あなたが敵対している人にさえもあなたが祈るなら、すると突然が起こります。これで、すると突然ってことは、すると突然の直前までは最悪なんです。はい、今最悪だと思ってね、なんで祈ったって最悪じゃないかって言ってる人、すると突然が来る直前でやめないでくださいね。本当にすると突然って必ず来るから。この時すると突然来たん、ギリギリに。そしてその時何があった、まず天使がやってくる、主の使いが。あ、ちょっと聞いてみるか、天使に会ったことのある人、遠慮しないで。あ、ありますね、はい、一人いますね。私は天使の声は聞いたことがあるんですけど、あ、ちょっと、会ってるけど気づいてない代かもしれません。 ね、あのだけど まだ、ね、正式になってないですね。正式というかこっちは自覚しては、秋元牧師もまだ自覚しては会ってないって言ってました、ね、でも会ってみたいですよね。で天使に会うことはあり得ると思いますね。毎日会った人はちょっと気をつけてください。それはちょっと危ないですから ね。でもこの時天使が来た。それ天使が来たけど、あの旧説を見ると、幻を見てるんだと思ったと書いてあるから、ペテルは最初現実だと思ってないんですよ。夢か幻かと思ったの。天使がやってきて、そして脇腹を叩いたってね。このものすごく詳しいんですけど、光がパーッてローって出して、で天使がパーッと現れて、光と共に来るんですね。そして、脇腹をポンポン叩いて、で起こしたの。寝てたから、ペテロは。起きろ起きろって。そして、急いで立ち上がりなさいって言われて、はって立ったら、鎖がね、スパッと切れたんですよ。普通鎖は勝手に切れないんです。でも鎖が切れた。教会が祈るとね、鎖は切れるんです。心の中にある鎖、ある言葉によって縛られている鎖、皆さんの家族にいませんか？そういう人から鎖が切れてほしいと思いませんか？自由になってほしいって、これ怒ったんですよ、この時。だって誰も介入しないでしょ。鎖が切れちゃった。そして彼は立ち上がったん、ね、まだペテロは夢だと思ってるんですよ。幻だと思ってるんですよ。だ次はですね、帯を締めて靴を履きなさいって、ものすごく大事ですね。帯締めて靴を履けって。で、その次、上着を着て私についてきなさいって。だからこれ見てるとね、なんか朝学校行かせる前の家みたい。子供に、靴履いてもベッド持って、早くちゃんともう上靴用意したとか、こういう感じですよね。なんかね、すんごく具体的でしょ。で、なんでもいいかというとね、神様ってあやふやじゃないんです。神様ってぼんやりしてないんです。ですから神様ってこっちが真剣に求めていくと、具体的に、語ってくださるし分かるんです。なんで信吉先生はアフリカなのって、ね、どうしてアフリカなのって、じゃあ信吉先生に神様語られたんです。本当というかもしれませんけど本当なんですよ。分かるんですよ。神様って具体的なんですよ。なんで前田さんはカンボジアだったんですか？あの人はもともとフィリピンに来たかったの。でも神様ははっきりカンボジアって示してきたんですね。誰に言われたわけでもないですよ。直接ですよ。祈ったら示されちゃったんですね。なんですね。なんか英語が聞こえてきましたね。でも彼は日本語もペラペラなんですね。でですね、で皆さんですね、具体的に神の方、この時ものすごく具体的なんですよね。そして外に出て行ってついていくわけですね。でこの段階でまたペトロは、ね、夢だと思ってるんです。ということはありえないことが起こってたんです。ペトロは何の夢かと思ってたら、こんなこと起こりっこない、ありえないことが起こってたから、あ夢だなと思ってたんですよ。あ 夢見てるんだな、不思議な夢だな、はいはい分かりました、はい、行きましょうってね、って言ってどんなことになるのかなって、こう夢だと思いながらやってた。そしたら、ね、どうなったかというと、見つかりのしてることは現実のことだとは分からず幻を見てると思われたと、ね、そして第一代の栄所っていうのは、まあ、門ですね、こう、まあ、なんていうか点検所みたいなところですね、そこを通り抜けていったと、ね、で町に通じる鉄の門まで来ると、ここを抜けたらもう町なんです。これ一番厳重なの、鉄の門の鉄門。で、鉄の門って皆さん、一人で開かないんです。この時代、自動ドアはない。仮にあっても鉄の門は開かないんです。とはこの時、はっきり、一人でに開いたって書いてある。聖霊が開けたんですね。で、皆さんね、どんな固い重い門でも開くんです。ある方は自分の前にすごく重い大きな門があって、開かないんだって思ってるでしょ。あるいはあなたの愛する人の前になんかすごく分厚いものがあって、はぁーっと思ってるでしょう。でも神が働くと鉄の門は開くんです。この時勝手に開いちゃった、ね、そして鉄の門が開いて、ね、で彼一人で開いたからびっくりしてね、外に出て行って、で通りを進んで行ったら見つかりが離れたって、もう大丈夫って思ってきたんで、もう大丈夫って見たらパッと天使が離れたら、その時初めて11節でペトロは我に返って行ったって、今確かに終わったって、ここまで分からなかったんで、夢だと思ってたのに、はっと我に返って、現実だって、助かったんだ、ってびっくりしたんで。で、ペテロ自体も驚いたんですよ。助かったって。すごいですよね。そして、面白いですね。ヘロドの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから、これ死です。殉教から、私を救い出してくださったのだ。救われたって喜んだ後に次ですよ。こうと分かったので、その瞬間すぐ分かった。ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行ったと。そこには大勢の人が集まって祈っていた。この当時の教会ってのはね、家の教会ですからね、この建物があるわけじゃなくて、家に集まってますからね、まだ。助かったって ったかった瞬間、あそこで祈ってるって、あそこで祈ってくれてるって、あそこで祈ってるって分かったんですよ。で、以前逆があったんです。私ある方から電話もらってね、言われたんですね。木原君、祈りが届かないとって言われたんですね。それでね、いや、その時に、そのことはちょっとあんまり祈ってなかったん。いやー、参ったなと思って、すいませんってことでね、それからまた祈りしました。で、皆さん、面白いけど、祈りってね、皆さん、あやふやじゃないんですよ。本当に祈ると届くんですよ。私は自分がこうやってお話、説教してるときに、メッセージしてるときに、バックに祈りがない、あるかないかってよくあるんですね。もちろん自分自身に祈っておきますよ。もちろん一番ね。その上で、いろんな教会もあるでしょ。同じように説教するんですけど、どの教会も祈ってるんですけど、すごく祈りが強烈に詰められてる教会って、やっぱ感じるんですよね。はっきり祈りがあるかないかって。で、一番分かるのは海外選挙。海外選挙行った時にね、バックに祈られてるっていうのはあれよく言うじゃないですか。皆さん祈ってくださってありがとうございましたって。あれは建前じゃなくて、本当に祈りを感じるんです。行った人は分かります。祈られてるっていうのは、本当に神の手を見るわけですね。だからね、祈りって分かるんです。この時ペテロは、助かったと思った瞬間、やったーってね、運が良かったとか言ったんじゃないんですよ。あそこで祈ってるって。あそこで祈ってるって。だから神の手が動いたんだって分かったん。それで、その人のところに行ったんですよね。で、こういう風になりたいですね。あー、長崎教会で祈ってるって言われたいですよね。ね、あー、あそこできっと祈ってくれてるんだってね。今頃あそこで食べてるだろうなとかね。なんかいろいろ噂してるかなとかね、そういうの嫌ですね。ああ、そこで祈ってるってこう、そう言われる教会になりたいですね。で、この時ですね、ペテロはすぐそう思ったんですね。で、そして、行ってみたら、面白いんですよ、これ、行ってみたらですね、その、入り口の戸を叩いたんです、その、マルコと呼ばれてるヨハネの母マリアの家、ポンポンポン、ポンポンポンってね、ここに私が叩いてるんです、叩いたのこうやってね。ね、別に起きてくださいって意味じゃありません。今日皆さん起きてらっしゃいます。ね、ペペポンポンポンポン、ペテロですって叩いたでしょうね。そしたら、ロダーという常駐さんが出てきて、まあ、パッと来てね、開けようと思ったらね、ペテロはね、私ですって言ってたんでしょうね。ペテロですって言ったんでしょうね。で、それ聞いた瞬間、声が分かるわけですよ。ペテロの声だって。そしたらね、喜びの前って書いてあるでしょ。祈ってる人は嬉しいんです。奇跡が起こった時。例えば山本牧師のお父さんがイエス様を信じましたって時ね、すぐメールくださったんですよ、家からね。今受け入れましたって。いや、もう本人も嬉しい、私も嬉しいですよ、祈ってますから。ね、高齢者のことをかなり今祈ってますので、どこの家族のことも高齢者のことをね。だから、はぁ、ついに使えたって思って嬉しく、思わずもね、伝牧師に転送しました、すぐに。祈ってると嬉しいんですよ。祈ってなくったって嬉しいんですけど、違うんです、レベルが。祈ってなくたって晴れりゃと思うけど、祈ってるとね、なんか涙が出てきたり、本当に嬉しかったり、もうなんかもう、これやっぱり祈ってると特別なんですよ、これは。で、ね、そういう喜び知ってますか、そういう感動知ってますか、これ祈ったものの特権です。で、この時ね、ロダはね、一緒に祈ったんでしょうね、女中だけど一緒に、ペテロだ、もう嬉しくて、ともあげないでね、みんなのところに、ペテロよ、ペテロよってこう言いに行ったわけですよね。もう大喜びで。そしたら皆さんね、みんなが、ハレリア・ペテロかって言わないんですよね。なんて言ったかというと、とんでもないですよ、これね。15節。彼らは、みんなはですね、ペテロよって言ったら、あなたは気が狂っているって。バカじゃないって。助かるわけないだろうって。助かるようにって必死に乗ってたんですよ。で、ここを説教すると、多くの場合ね、不信仰って言われるんですよ。助かるように乗ってたのに、いざ助かってきたらね、気が狂ってるって言ったらね、不信仰ないのって言われるけど、私はこれそう否定的に取りたくないんです。何かって言ったら、祈ってる人も、起こりっこない、ありえないと思ってるんだけど、祈ってるんです。どうして？ありえっこないと思うけど、神様にしてほしいから。現実に起こったら、受け取れないぐらいのことを祈ってるんです。そういう教会でありたい。不可能だと思って諦めないで、お互い。自分のこと、家族のこと、友人のこと、もうダメだなんて思わないで、神に向かって祈るんです、教会が。だってこれ答えられた時にね、不信仰って感謝ですね。彼らは本気でなって、神様、ペテロを助けてくださいって言ったと思うんですね。実際ペテロがってこう言われたらね、お前気が、なるわけ、ペテロがなんで来るんだ、気が狂ってるよ、お前って言ったんですね。これ、とんでもないけど考えてみたら、必死に乗ってるのに、いざ来たらそう言うってことは、 絶対ありえないことに向かって祈ってたからそうなったんですよ。まあ、うんと分かりやすい例え、ちょっと変な例えだけど、ね、宝くじ当たりますようにってね、で当たったらね、嘘つけっていうようなもんですね、分かりやすいけど。ありえないってことを祈ったわけです。分かりますか？ちょっと例えが良くないけど、ね。何かってところはそう。そしてしかもですね、これ、ね、面白い。でもこのロダがね、引かない。いや、本当にペトロだって言い張ったの。ね。そしたら、それは彼の見つかりだって。妥協してね、あ、分かった。じゃあ見つかりだ。もう誰かいるんだろう、天使とか言ってね。ここまで信じないのかっていう。でもここまで信じないぐらいのことを彼らは叫んで祈ってたんです。今長崎教会祈ってるでしょうか。不可能に向かって。お願いがある。あなたの不可能を教えてほしい。私は祈りたい。不可能に向かって。あの人救われたらもう最後って思いたくなるような固くならない人。これも治らないと思うこと。これも不可能だと思うこと。昨日天国の話をしましたけど、もうあの人とても天国行きそうにないと思う人。神に不可能なんてないんです。答えられた時、本当に答えられたのって思わず言ってしまうぐらいのことを教会は神に祈るんです。使徒行伝の時、教会は祈ってたんです。ペトロという使徒を捕まえられた時、彼らは祈ってたんです。不信仰というよりも、神様は不信仰と言わずに、祈ってるその姿勢自体を信仰と見てくださって、天使を送って奇跡をなされた。助けられたペテロ自身が最初夢だと思って受け取れなくて、祈ってた彼らもやってきたら最初受け取れなくて、つまり誰もそんなこと起こり得ないと思ってることを神様はしてくださった。なぜ？彼らが祈ったからですよ。じゃあその頃は信仰に満ちていたかというと、満ちてないでしょ。だって怒った時に受け取れないんだから。でも彼らは祈ってたん。だからね、リバイバルが始まったっていう言葉が与えられたんです。あれ、いよいよもう始まったって言葉が与えられたの。はっきり性能が今と違うんですね。これから技が起こってまいりますけど、その時にね、奇跡に向かって、一人で祈るって言いません。だから一人で祈ると続かないから、教会に来て祈ると。一人だと不信仰っていうか、まあ、祈る力を失ってしまうから、その時ね、自分は信仰がないとか力がないと思わないで、新約時代一人で戦いのことは不可能です。だって聖書が教会を通して働いてるんだから、これが原則なんだから、聖書の原則から外れてできませんよ。御体の教会で共に乗るときに神の手が動く、奇跡が起こるんですよね。 2,3 週間前だったと思います。先週から明かししてもらったのかな、3週間前かな、横田由美子さんの明かしてもらいましたね。お母さんがね、金曜日だったかな、3週間前の連絡が入ってきてね、デイケアから早急に搬送されたと、救急搬送されたと。そしてある病院に入院したと。で先生に呼ばれて、ちょっと危なくて、会わせるべき人に全員会わせておいてくれと言われたということで会ったわけですね。で日曜日の朝来れなくて、夜やっと人を段抜きだから来られて、まあ、ちょっと報告してもらった。みんなが祈るから報告してくださいってね、明かしても報告してくださいって報告してもらったら、由美子さんが途中でね、泣きじゃくり始めてですね、もうしばらく、いつか、ね、もう S も死んで天に帰るんだけど、もうしばらく待ってくださいって、ね、祈ったですって言ったんで、みんなで祈りました。で月曜日は私と妻に行って、お師匠に祈りました。で教会のみんなも祈りましたね。そしたらですね、言ったように言った時ですね、足をパタパタと動かしたんです。足が動いてるってね。その時こう祈ったら手も動かしたんです。わあ、最後帰る時にね、お母さんまた来ますね、教会で待ってます、一緒に礼拝しましょうねって言ったら、はいって言ったんですよね。意識あるかないかわからないけど、はいって言ったんでびっくりしたんですよね。へーって言ってね、それで帰ってきたんですね。でそこからですね、熱は下がらなかったん、ずっと。で熱が下がらないと危ないって言われ続けたんです。と熱は下がらなかったけど、どんどん良くなっていって、ついに熱が下がって、それでずっと流動食だったのに、点滴だったのに流動食になって、ついに食べれるようになった。それで彼女が耳元で一生懸命神様に賛美してたら、そのうち一緒に歌うようになって、で一緒に歌うんだけど、調子が違って全部演歌調だそうだったで, すでも演歌調で歌ったんだってメールが来ましたよね。でその時何かというとね、奇跡ですよね。で今退院して元気になりました。いつか天に帰りますよ、間違いなく、ね、それは間違いなく帰ります。その時が来れば帰ればいいんです。でもあれ恵みですよね。あれはっきりした教会の祈りだと思っています。で教会の祈りってね、奇跡をもたらすんです。で皆さんですね、 いろんに縛られてる一人でしょう、躁鬱病だったり統合失調症だったり、ね、あのパニック障害だったり対人恐怖症だったり不眠症だったり、今コロナまですごく多い、あるいは病気で、ね、心は元気だけど病気で縛られていて自由じゃない人、そういうわけじゃないんだけれども何か知らないけれどもなんかこうきつい人っているじゃないですか。だからね、教会が祈るとね、解放が来るんです。奇跡の手が伸びるんです。で特に今ね、霊的に縛られている人はね、日本多いんです実は。でもね、神様今はっきりアグロイダーを開始しなさいって言い始めてるから、これから解放が始まります。どうぞ皆さん主に期待してほしい。日本の教会あんまりアグロイダーをやってこなかったんだけど、これから始まっていきますのでね、主に期待してほしいというふうに思いますね。そのことが書いてあるんですね。であのペテロが叩きつけていると、彼らがついに16節門を開けると、ペテロがいたのでこんなこと、非常に驚いたって書いてある。びっくりしたと思うんですね。彼らは本当にペテロだって、本当に助かったって、まあ、祈ってたんだから助かったらね、晴れりゃって言えばいいんですけど、ちょっとあんまりありえないこと祈ったから本当に答えられたってすごく驚いたけど、この後彼らはね、神には何でもできるんだって思ったと思いません？神には不可能はないんだって、その本当に心から信じれたと思いません？こういう非常に、この非常に驚いたって、これ短いけど非常に驚きたくありませんか？私はこういう驚きを体験したい。非常に驚いたって、へーっていうね。で、私はあの山本牧師のお父さんが先週日曜日ね、父の日に救われたでしょ。一行だけなんですよね。今お父さん受け入れましたってさらっときたけど、パッと見た時、へーってこうちょっと驚いたんですよね。帰ってきた時本当なのとか言ってですね、で明かしてもらったら本当でした。ああ、まあ見事ですよね。で、皆さんですね、明らかに神の手を動き始めてるんですよ。どうぞ、あの、御蔵の教会で神に向かって祈りましょう。不可能に向かって諦めないでいましょう。もちろんね、みんなに言えないこともあると思うから、その時はみんなに言う必要はありません。でも、神に向かっていましょう。病気であっても、心の問題であっても、全く違うことであっても、神に向かって祈るときに神様はそれに答えてくるんですね。で、今、時が変わったんですけど、この奇跡をね、共に見ていきたいというふうに、あの、思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。はっきりと時代が変わって非常に神様の働きが強くなってきました。一方で世の中は非常に厳しい暗い時代に移ってきています。この時に私たちが本当に誠の神様に目を向けて、この方に祈り、御蔵の教会で共に祈り、神の奇跡を、神の勝利を豊かに力強く見ていくことができるように助け導いてください。答えられた時に驚いてしまう、正直言って答えられた時に本当なのって言ってしまうような、不可能に向かってもっと大胆に私たちが祈ることができるように、ありえないと思うことに向かっても神様に向かっては祈ることができるように、そしてその奇跡を共に見ていくことができるように、力強い見て思って導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいんですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めましょうってください。主はその願いと求めに答えられます。天様、一人一人の心を、一人一人の体、一人一人の問題に答えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。その願いと求めに答えてください。ここにいる方、家族や友人、豊かに御手を伸ばしてください。イエス・キリストによって癌よ、完全に消えてなくなる。イエスによって見る、がん細胞、がん、イエスによって見る、がんの悪霊、その人の力、出ていけ。また、脳梗塞の後遺症、イエスによって完全にあっさりよ。股関節、足の痛み、膝の痛み、関節の痛み、イエスによって見る、いやっさりよ。なんか、夜眠れない方、不眠の霊、この霊を叶えたちください。不眠をもたらしている、足聞かれた霊、その人とその家族のうちに働いている、この汚れた霊の力を完全に断ち切る。あと、恐れをというのください。全く愛を恐れを締め出します。シャローム、主の平安、主の愛をその人に添えてください。主の愛と主の平安を添えてください。パラパラパラパラパラ。そして、どうぞ、恐れを全く取ってください。恐れを、その人の力、消えてなくなれ。シャローム。シャローン、シャローン。アラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ ってる方がいて、迷ってるんですけども、こっちが神様だなと思ってるんだけど、なんかそれをするとその後大丈夫かなってすごく心配してるんですけど、神様だなっていう思い、その思いを大事にしなさい。あなたは踏み出すまで何も変わりはしませんが、あなたはそれを踏み出していくとき、失うのではなくて、あなたは豊かに受けるということを経験するでしょう。与えるものが受け、過ぎるときに受けるということを、私はあなたに教えたい。促しがある、その促しに素直に従いなさい。私はそのとき、私の大きさをあなたに教えようとしております。皆様ありがとうございます。感謝いたします。なんか引いてる人がいます。神様に促されてるけど、まあ、ちょっとってこういろんな意味で引いてるんですけど、引かないで神様の流しのあることは、その失敗したらどうしようとかそういうことを考えないで、失敗したら神様が追ってくれます。気にしないで神様の促しがあることは踏み出していきなさい。うまくできなかったらどうしよう、ある方は続かなかったらどうしようと思ってますけど、続くか続かないかということは問題ではなくて、神様の流しがあることに一歩踏み出していきなさい。そして次二歩踏み出していきなさい。そうやっていくときに主の助けと主の恵みをあなたは体験するとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ。お賛美します。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。